78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演いただき、生の情報をお伝えしていきます。さあ、今週は看護学科生育看護学講座小児看護学教授、石川真理子さんにお話を伺います。石川先生、今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは。こちらこそよろしくお願いいたします。
まずは山梨大学医学部看護学科について簡単にご紹介をいただけますか。
はい、医学部看護学科は平成7年に設置されておりまして、今年で設立22年目になります。
はい、
カリキュラムとしては、その生命の尊厳を基本として、看護の倫理性を身につけたり、深い人間愛と広い視野を持つ、看護専門職および看護学研究の、育成を目指しているといったところが、本学の看護学科の目的でもあったりしています。
先生が担当している専門分野は看護学講座の小児看護学になるんですよね。
はいはい、
こちらはどういった研究を行われているんでしょうか。
はい、まず生育看護学講座っていう中には、母性看護学と小児看護学がございます。
はい、
この名称はどこの大学にもあるわけではなくって、本学が大学の開祖の時に、以前は臨床看護学講座というふうに言っていた名称から、生育看護学講座っていうふうに名称が変わりました。
はい、
この生育医療って言ったところは、まず、胎児に始まり、新生児や小児、思春期を経て次の世代を産み育てる、成人世代の、心身の健康まで、このリプロダクションのサイクルをこう連続的とか包括的に捉える医療といったところを意味しておりまして、子どもたちが健やかな成長と発達を遂げることができるように、赤ちゃんの出生前の時期、そして新生児期、小児期、思春期から成人期まで、さらには次の世代へと続く生涯を見据えた医療ということになります。そういう中で看護は、子どもたちの成長発達っていう成人期の移行期までを捉えて、病や障害を持つ子どもや家族への、健康支援だとか生活支援、社会資源の、提供もそうなんですけれども、そこを開発していく役割もあったりして、それらを発展させながら、QOL の向上に、貢献していくっていったところが、この、生育看護学の目標でもあります。
はい、先生のその小児看護学の講義ではどういった内容をこう学ぶことができるんですか。
はい、講義は、大きく、活動論という名称で言っていますけれども、その目的というか目標は、子どもと家族の、健康および発達の問題を総合的に捉えて、看護を実践することができるようになるために、必要な基礎知識、技術、態度を習得することができるというふうに、目標として挙げていたりしています。
はい、
活動論1の方は、この子どもの成長発達と生活っていったところの関連がこう捉えられるように、本当に日常生活の眠るとか動くとか、見る聞く話す感じる考えるとか、食べるとかっていう、そういうような生活行動の枠組みっていったところを作った上で、そこから、その赤ちゃんが胎児期から思春期にまで体がどんな風にこう形態的にこう変化していくのかとか、その変化に応じて生活行動がこうどのようにこう、変化したり獲得していくのかとか、健康的な生活をするため の, この環境調整をどういうふうにしていくかっていったところであったり、その健康が逸脱するっていうような原因があるときにはどのように予防していくかなどっていったところまでを、活動論1で学ぶっていうことになっていたりしています。はい、さらにその主な症状としての看護っていったところの学びもありまして、 まあ、そのいろんな症状、呼吸困難だとか、うん、脱水になってしまうとか、まあ、子どもは特にそういうような症状が起こりやすいので、まあ、そういう起こりやすい症状を中心に、まあ、それの、看護っていったところの講義であったり、うん、まあ、状態別看護っていった中で入院、子どもが入院するっていうことの意味とかっていったところを、はい、まあ、学んだり、外科手術や治療を受けるっていうことの、子どもたちへの看護であったり、
うん、
まあ、そういう急性期の看護からその病気が回復して慢性期に移行した後にも、まあ、地域に帰って在宅医療っていったところにまで、つなげて、まあ、看護を展開できるようにしていくっていう、うん、そういったことを、勉強できるようにしてあります。
医療とか看護ってこう一言で言っても、ね、それだけこう幅が広いではないですけれども、はい、いろんな形がありますし、そのお子さんによっても違いますもんね。
そうですね、うん、いろんな病気のお子さんたちがいて、なかなかこの子どもが病気をするっていうことをなかなか理解できないと思うんですけれども、うん、まあ、結構この付属病院に入院されるような患者さんたちはやっぱり長期入院になるような病気になられる方々もいらっしゃるので、まあ、そういったところで学生たちは、まあ、実習に行かせていただきながら、看護の実践っていう形で学ばせていただいてるっていうことです。
学生の皆さんなんですが、進路の可能性としてはどういったものがあるんでしょうかね。
はい、まあ、進路としてはもう看護師として、まあ、本学の附属病院とかで働いてもらったり、はい、それからその助産師になって、まあ、県内の助産師のところで働いていただいたり、
はい、
まあ、保健師として、まあ、県内であったり、まあ、この近くの都道府県のところに就職するっていったところもあるんですけれども、うん、私のところを卒業した、まあ、小児看護学の研究の領域を取ってきた学生たちは、その小児科病棟で勤務したり、小児専門病院っていったところでこう勤務したりっていったところで、働いていてくれてたりしています。
山梨大学の場合は付属病院がやはりあるので、はい、学生時代からその病院でいわゆる現場を知ることができるので、はい、そこで自分がどんな風になっていきたいのかっていうのを改めて実感することができそうですよね。
そうですね、うん、やっぱり現場を見るということが一番大切で、まあ、特に看護は実践学なので、やっぱりその授業科目で勉強したことだけではなくて、それらの知識を統合して、そして技術として患者さんにこう展開できる、
はい、
そして、まあ、当然医療者としての態度を持って展開できるっていうことも必要ですし、まあ、その科学的根拠を持ってその実践できるということなので、それがまあ免許を持つっていうことの意味だと思うんですけれども。
そうですね、では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、今少子化によって子どもに関わる仕事をする、まあ、人口が減少しているかもしれないんですけれども、子どもは未来に向かって、まあ、頑張っています。子どもは国の宝でもあるっていうふうに私たちは思っていますので、まあ、みんなで育てていくっていうことをまたみんなで意識してもらえたらいいのかなっていうふうに、思っています。その中からこう病気を患ったり、慢性疾患でずっと病気や体調不良と付き合いながら生活している子どももおり、まあ、健康な子どもと一緒に同じことがしたくて頑張っているっていうこともありますので、
はい、
そんな子どもの存在を知ってほしいですし、みんな夢を持って頑張っていたりしています、
うん、
このような子どもたちもこの国を支えてくれる大人になりますので、まあ、ぜひ皆さんでこのサポートしていってほしいなっていうふうに思っているところです。
うん、やはりこうね、お話を聞いてみると、そのお子さんっていうのは宝であって、そして未来に向かっていくものであって、学生さん自体もね、
はい、
その未来を一緒に背負っていく存在ですもんね。
そうですね、大変学生の力にも期待しているところなんですけれども、まあ、ぜひ看護を目指す人たちは山梨大学に来て、看護学を勉強してほしいなっていうふうに思っています。
石川先生、今日はお忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日放送したものやこれまで放送したものは、グッデーの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひこちらも覗いてみてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に、教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。